はいどうも、お便り会でございます。
はい、お願いします。
さあ、
はい。
まずはこちらから行きたいと
思います。はい、何でしょう。
ちょっとね、ホテルプラザ勝川の、イベントがあったんで、それの感想、プラスアルファがあるものをちょっと読んでいこうかなと思っておりまして。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、初めてお便りいたします。
ありがとうございます。
黒髪ファイト一発と申します。
はい、ありがとうございます。
長年ひっそりファンでしたが、去年のホテルプラザ勝川さんで初めてライブに参戦、今年も運よくチケットが取れて昨年に引き続き参戦しました。昨年はギリギリ最前列を逃し2列目での観覧だったので、今年はさらに早めから並んで、ほぼど真ん中を陣取ることができました。林さん目の前の一番目の方のお隣です。あの方ですかね。
はい、はい、覚えてますよ。
プレゼンはもちろんお二人のお茶目な掛け合いも楽しませていただきました。
ありがとうございます。
林さん体調最悪とのことでしたが、本当に顔色がどどめ色でものすごくむくんでおりました、そんな中最後までやりきっていただきありがとうございます。去年のトークライブも体調を崩していらっしゃった記憶です、
そう、
あ、そうでしたっけ。
毎年この時期は8月は体壊す。
あ、そうですか。
7、8月は
同じタイミングだったから、
そう、
もう同じ感じだったんで。
そうね。
お忙しいと思いますがご自愛ください。岸本さんがダークな内容が続いた中、ライブの最後を笑いで締めくくってくださったお気遣いさすがでした。あと今年もかっこよかったです。さて、せっかく初めてお便りするので、10年前大学生の頃の気味が悪い体験を聞いてください。当時私は地元を離れ、マンションで一人暮らしをしながら大学に通っておりました。その日は遅い時間までアルバイトをして、自宅マンションに着いたのは夜の1時前でした。疲れを感じながら、いつもの通りオートロックを向け、エレベーターに乗り込みました。自室のある8階に到着し、部屋に向かって足を踏み出すと、なんだか違和感が。よく見ると、自室のドアの真ん中に知らない女性がこちらに背を向けてしゃがみ込んでいるのです。階を間違えたかなと階数表示を確認しましたが、やっぱり8階の私の部屋の前、女性はしゃがみ込んだ姿勢で私の部屋のドアにピタッと耳をつけ、中の様子を探っているように見えました。
怖
っ。状況が全く飲み込めず、しばらく女性を遠巻きに見ていたのですが、女性にどいてもらわないことには部屋に入れません。恐怖や不安より、一刻も早く帰宅して寝たいという思いが勝ち、意を決して声をかけました。そこ私の部屋なんですが、何かご用ですか？女性の背中越しに声をかけると、一瞬の間を置いて、女性がパッと振り返りました。20代後半くらいの普通の女性でしたが、化粧気がなく血の気の引いた唇が印象的でした。その女性が目をカッと開いてこう言うのです、あなたこの部屋の人ですか？この部屋の中誰か男の人いますよ。何を言われたのか一瞬飲み込めず混乱していると、女性はさらに、聞こえないんですか？中から声がするじゃないですか。と、ドアに耳をつけながら訴えてきます。女性の勢いに負け、私もドアに耳をつけて中の様子を伺ってみますが、シーンと静まり返り何も聞こえません。私は一人暮らしだし、家を出るときには確かに鍵をかけたし、合鍵を持っている人もいないのだから当然です。私が戸惑っている間もその女性は、絶対中に誰かいますよ、早く鍵を開けて確かめてくださいとしきりにドアを開けさせようとしてきます。9割9分誰もいないだろうとは思いつつ、もしも本当に部屋の中に男がいるならこのままドアを開けるのは危険だと思い、気が進まないながらもその場で警察に連絡をすることにしました。深夜でしたが、近くの交番からすぐにおまわりさんが来てくださることになり、オートロックを解除するため、私は女性をその場に残し、一階エントランスへと向かいました。5分ほどして、 二人組のおまわりさんが到着。一緒に8階に戻ると、先ほどの女性はどこにもいなくなっていました。
うん、
狐につままれたような気持ちになりながら、念のためおまわりさんに部屋の中に誰もいないことを確認いただき、とにかく疲れていたので、その日はそのまま眠りにつきました。そして、その後特に何が起こることもなく、2年ほどそのマンションで暮らしました。まとめると、あの日の深夜に疲れて家に帰ったら変な女の人に絡まれて足止めを食らい、おまわりさんにご足労いただいた上に試験前で散らかった部屋を見られてしまい恥ずかしかったというお話なのですが、うん、今思うと本当に部屋の中から男の声がしたのかということは一旦置いておいたとしても、
うん、
なぜあの女の人は私の部屋が留守だということを知っていたのか疑問に思います。普通他人の部屋から誰かの声が聞こえたらその部屋の住人の声だと思いますよね。
そう思う。
何もおかしくないはずです。あの女の人はこの部屋の家主は女でその女は今留守である、だからドアの中から男の声が聞こえるのはおかしいと知っていたのです。もう10年前の話ですが地味に気味の悪い体験でした。またお便りします。最後まで読んでいただきありがとうございました。応援しております。お答えいただきました。
結構怖いよ
これ。怖いですわ。
体験者だとした
非常に嫌です僕これ。
住み続けたんだよね
2年。そっから
無理
結構俺怖いと思うけどなこれ。
その女性
めちゃくちゃ嫌だよ
に家バレてるし、
そう
男の声が聞こえるっていうのもあるし、
なんかだから霊的なものの可能性もありながら
人のも怖い、
人の変なやつも必ずついてきてるわけじゃないですか、
うん、
でだいぶ自分のこと知られてる可能性も高いでしょ、う
ん、だって家主じゃないって
でね
分かってることだからね。
これ気づいた時めちゃくちゃ怖いっすけどね。
耳当ててるって嫌ね。
そうね俺それ、うん、これすごい容易に想像できるじゃん、うん、なんか文章うまいし。
そうね
怖って思ったね。
怖いよ
自分の確かに部屋の前で誰かいて耳当てたらめちゃくちゃ嫌だわ。
めちゃくちゃ怖い。
映像が浮かぶ。声かけられる
無理。
ちょっと一旦やっぱよそ見るよな。
うん何してんだろうって思うよね。
どうするかな。でもずっとやってたら
遠目から言うと思う近づかずじゃなくてすいませんみたいな、その部屋僕住んでるんですけど
なんかありますか、
なんかありました、いやなんか刃物持ったら怖いやん。
まあそっか。
そうだからちょっと遠目から言うと思う。
またあれよな、俺らみたいに表出てる人はまたちょっと違う怖さはあるからさ、うんうん、あまあね、うん、
そのもしかしたら中にいるのを そのまあ君に立ててるんじゃないかみたいな、
うん、とかね、
うん、
なんかいろいろあるな嫌な要素が。
これは考えられない。その要は声なんて一切
してないって、
してなくって、
うん、
何か目的があってその部屋に入ろうとしたとか、
うんうん、
何か目的があってその人に何かしようとしてて
アドリブで
そう言っちゃったみたいな。
俺もそれ思ったわ、
うん、
あのバレたって多分思って内心ね。なんか
ちっちゃい子がさ小便した時にお化けがやったみたいな、うん、
はいはい、
うん、
なんか俺もそんな気はしたな、
うん、
でなんかうまいことこう逃れるのそれで言っといて考えてみたいな、
う
ん、
そう
っていう感じかなと思ったけど、まあいずれにせよだな、
怖いよ、
嫌な感じです。
それ本当にさその後何もなかったのかね
まあ
遠くから見たとかあるんじゃない、
かもしれんね、
知らんうちに部屋入られてるとかさ、うん、
ちょっといい、
いや怖い怖い怖い怖い、すごく嫌だ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ次いきます。ベトベトさんからいただきました。
はい、妖怪の名前、ありがとうございます。
貴重さん、林さん、林さんの奥さんもこんばんは。初めてお便りさせていただきます。先日の勝ち側でのトークライブにこちらも初めて参加させていただきました。義理の妹と一緒に行かせていただき、最後の方に一緒に写真を撮っていただいたものです、うん、覚えていらっしゃらないとは思いますが、去年の勝ち側でのトークライブを知った時にはチケットは完売しており、
うん、
来年は必ず参加したいと心に決めておりました。なので今年は発売と同時に申し込みをさせていただき、チケットをゲットすることができました、
うん、おー、ありがとうございます。嬉しい。
お二人のお話はどれもとても面白く本当に楽しいひとときを過ごさせていただき、うん、ありがとうございます。
こちらこそですよ。
お二人ともとても温かく優しい雰囲気で、うん、実際にお会いしてますますファンになりました。
嬉しい。
林さんは体調が絶不調の中、はい、最後まで笑顔で写真撮影に応じてい
ただき、ありがとうございます。
撮影後握手させていただいた時に手がとても温かかったので、熱もあってかなりしんどい中無理されているのだろうなと心配しておりました。
熱はねないんですけど、あの常に手あったかいんですよ。
なんかあと柔らかいって言われて
る。力よく、僕あのパソコンより重たいの持ったことないんで人生で、うん、ですからもう
子供の手みたいな、
赤ちゃんみたいな手
よく言われるよね。
そう言われます、言われます。
お二人とも大変お忙しいと思いますので、ゆっくり休養することは難しいかと思いますが、まあね、くれぐれもお体に気をつけてください。
嬉しい、ありがとうございます。
とここで終わった方がいいのだと思うのですが、どうしてもお二人に聞いていただきたい話がございまして、長くなりますが、うん、書かせていただきます。
いえいえ、はい、
先日お盆に実家に帰郷した時に姉も帰郷しており、
うん、
その時に姉から聞いた話です。実は姉には霊感がありいろいろ体験しているとのことで、
うん、
特に20代から30代にかけてが一番敏感だったとのこと、
うん、
私は姉に霊感があったなんて全く知らず、姉もあえて言ってなかったからということでしたが、私がトシボーイズさんの YouTube を見ているという話から姉の霊体験をたくさん聞かせてもらいました、
うん、
その中でこの話だけは何なん異世界という感じだったので、お二人にご意見をお聞きしたく、これは姉が30歳くらいに体験した今から25年ほど前の出来事なんですが、その頃姉は大阪難波の道頓堀のニュージャパンというレディースサウナ、今は閉業しているようですが、うん、よく通っていて、その日もいつもと同じ時間の14時頃にサウナに行ったそうです、
うん、
そこは浴槽も洗い場もとても大きくて、普段ならたくさん人がお風呂もいるのに、その日は姉と一人のおばさんだけで、姉は珍しいな、みんなサウナにいるのかななどと思いながら一人湯船に浸かっていました。そのおばさんは洗い場で体を洗っていたのですが、洗い場の鏡越しに湯船に浸かっている姉をずっと見てくるんです、
うん、
そして洗い場からスッと立ち上がったそのおばさん、身長1メートルもないくらいの三頭身で、
え？
髪の毛をギュッとひっつめて頭の上でお団子にしていて、耳たぶが異様に大きく、
は？
例えるとビリケンさんのような風貌だったとのこと。
ビリケンさんだね、確かに。
もはやおばさんなのかもわかりませんが、うん、おばさんと書かせていただきます、
うん、
そのおばさんはトコトコトコと姉の方に向かってやってきて、広い広い浴槽で他に誰もいないのに姉の左横に肌が密着するくらいの距離でチャプンと入ってきたそうです。
なんで？うん、
間近で見たそのおばさんは赤ちゃんのようなぷくぷくした肌で、人間のように静脈もあり、大きな耳たぶにも静脈があったのを今でも鮮明に覚えているとのことでした、うん、なんでこんなに広いのにと姉は混乱していましたが、うん、この時はまだ風貌は変わっているけど人間だと思っていたそうです、
うん、
どうしようって思っていると、急にそのおばさんが顔は湯船から出したまま犬かきみたいな感じでチャプチャプチャプチャプとすごいスピードで姉の周りをぐるぐる泳ぎ始めたのです。
なんで？
かっこパタリロみたいに。
ああ、わかる。
姉は湯船に浸かっているのに全身すごい鳥肌で、ここでようやくあ、これあかんやつや、
うん、
と思ったらしく、なんとか逃げたかったのですが、姉の周りをぐるぐる泳ぐスピードが速すぎてなかなか立ち上がれずにいたそうですが、
うん、
なんとか勇気を振り絞って立ち上がり、急いでサウナの部屋に向かったそうです、
うん、
サウナに入ると普通にたくさんの人がいたので、そのまましばらくサウナの中にいたのですが、全然温まらず全身の鳥肌はなかなか収まらなかったと言っていました、
うん、
そのうちサウナからだんだんと人が出ていき、誰もいなくなって、またあのおばさんが入ってきたら怖いと思い、姉もサウナから出たそうです、
うん、
するとそこは先ほどとは一変して、浴槽にも洗い場にもたくさんの人がいて、
うん、
いつもと同じようににぎわっており、 あのおばさんの姿はなかったとのことでした。話は以上です。少し前に異世界の話をされていたので、姉のこの体験もそうだったのかななんて思ったりしています。とても長くなり申し訳ありません。最後まで読んでいただきありがとうございます。これからも頑張ってください、はい、ということでいただきました。
なんか別世界な感じよね、これも。
別世界
その
だけじゃないけどね。
別世界でかつ神様みたいな人と会ってることよね。妖怪っていうか。
神様なのか妖怪なのか、こんな感じの妖怪はいそうだけどね。
ね、
なんかこの三頭身ぐらいのちっちゃくて顔が大きくて耳が大きい、うん、
大きいね。でも、
なんだろう、まあ、でも妖怪っぽいのはちょっと
なんかちょっと神様っぽいけどね。
七福神っぽい感じとか、
うん、そうね。しかも風呂場に出てっていうなんか綺麗なところに出てくるっていうのがね、うん、なんか要はジメジメするとことかに出るのが多いんですよ、妖怪って。
妖怪、うん、
夜中とかさ、
はいはい、
あとまあジメジメしている
枕元とか、
そうとか、うん、その寝ているとこ個室とか、うん、そういうとこで出てくることが多いんですけど、うん、なんかこういう風呂場でもって綺麗にしていると汚くしているとまたなんかつくの神っていうのでなんか化け草履っていうのがいたりとかさ、
はいはい、
そういうのあったりするんですけど、綺麗な風呂場でってのってあんま聞いたことなくって、
しかもなんかよくわかんない行動だよね。
そう、そ泳ぎ回るっていうね。
なんで近く泳ぎ回るっていう、
すごいスピードで。あれはじゃあ神様やったんかな、俺も。
どういうことですか。
大阪でさ、
大阪
泊まった時にさ、うん、あの銭湯入ってる、スーパー銭湯夫婦で、
う
ん、で別々のとこ入るじゃない、男女当然ね、
う
ん、
そう
で入ってたらかなり人いるんですよ、
うん、
それなりに有名なスーパー銭湯行ったから、
うん、
でも朝方行ったからか、うん、その体洗ってる人とかサウナ使ってる人はいたんですけど、その湯船使ってる人が少なかったのよ、たまたまその時ね。あ、よかったと思って使ってたの、
うん、
そしたらおじさんがふーって寄ってきて太ももをつけてきて、
うん、
あの太ももをこうやって、別に何もゴミとかついてないですよ、うん、風呂の中だから。こう
あ、さする
さすってきたのよ、
はいはい、
ね、払うみたいな感じ、
うんうん、
あれは神様やったのかな。
いやいや、それはもう除霊オアゲイのどっちかだと思いますけどね。
あ、どっちか、絶対違うな、
うん、
除霊オアゲイなんだ、
うん、
ああそうですか。
なんか発展場とかあるからね、
あるね、
そういう場所ね、普通に
あるね、確かに、うん、あっこじゃそうやったんかな。確かにひっついてる人いたよ、他にも。
まあその感じ聞く限りだとその可能性
だったんかな、あれ。
そうだよね、
でも大通り沿いの普通の
発展場ではないけど、
うん、
なんか一部そういうことするっていう人がいたりするよ。
そうか、
うん、
それです。じゃあたまたまそこに迷い込んだっていう世界に、ま
あ、
私が。
結構あれよな、男のおっさんに結構好かれるよな、そういう意味で。
そうっすね、確かに。
あんまり俺のイメージって違うんだけどね、そういうモテる、
ああそうね、
ケンコバさんみたいな、
そうそうそうそう、
ああいう人のが持てる印象、
ヒゲ面で筋肉質とかちょっと体の大きい人よね。
そうそ
う、うん、好かれるのはね。
真逆じゃん。
真逆。
それはそれで重要なんだな。
わかんないけどね。でも若い時から持ててましたよ、男性には。
で
学生時代から、
あれなんだろうな、なんかいけそう感
だけやろな。めっちゃ難しいやろ。
多分そこだと思うんだよね。
違うんだって言われる結構。
あ、じゃあそっちにも見えてたってことなんだ、
うん、そうそう。
へえ。
AD やってる時も言われたのはそのゲイやと思われてたし、
うんうん、
学生時代だったのも両思いかと思ってたって言われて。
へ
え。なわけねえのに。
もうそういう要素あったんじゃない、
うん、その気にさしちゃう
かも。知らんとこで
さしちゃってるのかもしれないですね。
あ、 今もあるかもしれないですけど。
ないけどね。
じゃあ次いきます。
はい、ありがとうございます。
斉藤さんからいただきました。
斉藤さん、ありがとうございます。
はじめまして、
はい、
いつも楽しく動画拝見しております。早速ですが内容に入らせていただきます。最初に申告をしますと、
うん、
私の性別は男です。
うん、
先日の日曜日、池袋で遊び、16時過ぎに池袋駅から自宅最寄り駅まで電車で帰ろうとしました。
うん、
改札口へ向かっている途中、急にちょっといいですかと男性に声をかけられました。
うん、
その時都市ボーイズで野良占い師にストリートで声をかけられた回があったな
と、うん、
脳裏をよぎり、
うん、
立ち止まりそうになりましたが、次の日仕事で早く帰宅したかったため、うん、無視して改札に向かいました。話しかけてきた男性はちらっと見た感じ韓国人っぽい見た目で、身長が175センチぐらいです。うん、仮に K とします。
うん、
なんで刑なんだろう。まあいいか。
いやいや、いるからじゃない、
改札を。
関根さんの。
え
関根さんの、あの、娘さんのさ。
違うな。
旦那さんが韓国人で刑。
違う違う。
あ、違うんだ。アーティストの刑やから。
いいじゃない。別に、まあいいけど。
コリアやからかな。
はい、改札を通ろうとした時にもう、追いすがってきて、
うん、
それでも無視していたところ、K も一緒に改札を通ってきて、
うん、
電車のホームに登る階段の途中で腕を引っ張られ、止められました。
そこまでしてくる？うん。
K、私のこと覚えていませんか？
あら？
声かけたの2回目なんですが、
うん、
私。いや、全然覚えていませんし、池袋には年に2、3回ぐらいしか遊びに来ないので、初めてだと思います。
うん、
K、警察の生活安全課の調査をしていまして、ちょっと私についてきて話をしませんか？
え？
私、え、嫌です。もう帰るので。そもそもあなた誰ですか？ K、いいからついてきて。あの喫茶店の悪を教えてください。
は？
ちょうど池袋の某大手出会い喫茶で女の子と出会い、遊んで駅前で別れた後にこの K に呼び止められ、一体どこまで知っていると思いました。
うん、
私、いやいやあなたに関係ないでしょ、
うん、
そもそも誰ですか？警察？ K、警察ではないですか？階段を一緒に降りてくれれば下で身分を明かします。
え？
私、警察じゃないならついていく義務ないですし帰りますよ。 K、警察が必要なら交番に通報しますよ。私、通報したらいいじゃん。警察じゃないなら行かねえよ。別に違法なことしてねえし。
一回身分聞いてくれ。気になるから。
もう早く帰りたくてしょうがなかった。
わかるけど。
そのまま階段を上ってタイミングよくホームで待機していた自宅最寄り駅方向に発車する電車に乗り込みました。
うん、
そのまま K は諦めるかなと思ったら、なんと一緒に電車に乗り込んできました。
よし、よくやった。
電車の椅子に座った私の目の前に立ち、K、来ないなら通報しますよ、一緒に来てください。
よしよし。
私、いやいや知らねえよ、帰る。うん、
わかるわかる。
何度か同じようなやり取りを繰り返し、うん、3分ほど経過、電車が発車のベルを鳴らしました。ベルが鳴ってからも降りる素振りがなく、
うん、
このまま乗っていくのかなと眺めていたところ、
ちょっと怖くなってきたな。
K、 今度また見かけたら声をかけますね。私、どうぞ勝手にすればを最後に電車を降りました。
なんだこれ。
降りてからスマホを耳に当てて、 K、さっき電話したものですが、はい、電車に乗りました。はい、1号車です。と、私が乗った電車の号車を伝えているのが聞こえました。
怖っ。
発車後、先頭車両から最後尾車両まで移動し、自宅最寄り駅まで1時間の間、特に問題はありませんでした。
うん。
私の予想では、あのままついていったら、詐欺か恐喝をされていたのかなと思います。今までこのような事例を聞いたことがありませんし、帰宅してからネットで調べてもそんなに話題にはなっていないようですでした。うんうん、ただ、弁護士 .com で一人だけ私と似た被害に遭った方が相談しており、書き込んだ日付が2024年7月25日であることから、
最近だ。
最近出始めた新しい詐欺のやり方かもしれません。都市ボーイズのお二人は各方面から情報が集まると思いますので、うん、何かご存知でしょうか。基本的なことですが、知らない人についていってはいけませんが大切と痛感しました。
うん、
ということでいただきました。
気になる
謎大きいね、まあ話ですけれども、
引っかかりに行ってみたい。
池袋ですからね、
近いしね、
全然ありそうな話、
どっからでも行けるわ。行こうかな。
なんでこの方がまず声をかけられたのかっていうのがわからない。
喫茶店出たところからついてきたってことよね。だって喫茶店の話してるんだから、相手 K も。
そうだね。そうだね。うん、そこは見てたってことだね、多分。
その、送り主からすると、
うん、
もう怖いし、
うん、
なんでついてきてんねんと、あとなんでお前に時間あげなあかんねん。
うん、
っていうのも、家早く帰りたいし。
しかも警察じゃねえなら関係ねえだろ。
そうそう。協力する必要もないし、
ね、
恐怖もあり、不信感もあり、うん、気持ち悪いし、まあ強い語気でもって、
うん。そうだね。
うん、払ったんだけれども、それが電車の中までついてくるって結構よ。
結構だし、その去り際も気持ち悪いじゃん。
うん、
あの電話どっかにして
1号車に
1号車にいますっていうのを報告して帰ってるっていう、
詐欺だとしたらさ、うん、頭悪すぎるし、
そうよね、
詐欺だとしたらさ、もしね、あそこのところから喫茶店から出てきましたよね、うん、ちょっと聞きたいことあるんですってついてくる人にだけやると思うのよ、
うん、
そこを嫌です気持ち悪い帰りますよ、
うん、
って言った人を無理やりついて行って駅まで行って、でそこでごちゃごちゃするってやんないと思うの。
あの難しいからね、
リスクあるでしょ、うん、あとそこまで行ってほんまに警察呼ばれたら、
うん、
終わりやし、だから詐欺じゃないと思うんですよね、
うん、
だとしたらなんだって言われたらちょっとわからないし、
まあそうだね、
もしかしたら妄想癖に問いつかれた人かもしれないし、
うん、
うん、
でもなんか変なワード言ってるんだよね、ちょっと、うん、いいからついてきて、ね、あの喫茶店の悪を教えてくださいっていう、そうそう、なんかでまあここが某大手出会い喫茶ってことだから、うん、まあその女の子と出会うみたいな場所ではあると、う
ん、まあね、
だから、まあ、そこに出入りしてるやつをマークして、
うんうん、
でその俺は多分恐喝するのかなと思ったのよ、
はい、
その後ろめたいことがある人が多いから多分、
うんうん、
そうなった時になんか適当なこと言ってさ、
うん、
でそれに思わずこう当たっちゃった人は、はいはい、あやばいバラされたりするとかなんか言われたりしたらやばいってなって、うんうん、でなんかお金払うみたいな話になるのかなとかちょっと思って
た
もんね、うん、
でもそれだったらここまでついていく必要ないよね。
いやそうなんだよね、しつこいよね、まず
ここまでガンガン
異常に、
もしかしてさ、
うん、
出会い系喫茶で、
うん、
出会い系役として勤めてるのが、
うん、
自分の大事な家族で、
うん、ああなるほどね、とか
あそんなことはねえか、それはちょっとあれすぎ
ドラマみたいな、
ね、ドラマすぎ、
でもありえるかも、
うん、
だから警察ではないのに探偵みたいなことしてるじゃない、
家族がねそのまましちゃってんのかなと思った、
うん、なんかねそれそうだね、
夢見がちすぎかな、ちょっとそれは
本当にあれかもね、ライターとかそういう人かもね、
あ中のこと知りたい、
知りたいっていうシンプルな、
韓国人
うんぽいっていうね見た目は、
なぜここまで来てその悪を暴くみたいなな
んかないっぱい引っかかるなこれ、
そうそうわけわかんない、だからついていかないちょっとわかんないねこれって、
でもこれが7月頃から出始めたって、
いるぞじゃあまだ
考えたらまだね
8月末だし、
やりたてだよね、
いるぞこれ、行くか
ちょっとな、俺も気にはなるな、
それでも俺出会い系喫茶、
うん、
知らないんだけど有名なとこあるんだ、
いやうーんそうだね、
なんか探偵喫茶みたいな
のがあるの
知ったっけ、知ってるけど、
うん、そのお店っぽいところを言ってるのか本当の喫茶店なのか、
ああ出会い系として使われている、
そうそうどうなんだろうな、
うん、
まあ、ちょっと調べないとあれですけど、
そうっすね、
なんかこれでもこの方が言うように何かしら情報を知ってる方
と
かいたらぜひ送っていただきたい ね、
これ気になるわ、
なんかすごい気持ち悪い、
目的が何かが分かんない、うん、一切
非常に怖いです、
うん、
なんか怒りそうで
ね、
うん、
なんかね、
あとやっぱ聞いてほしかった職業何だったんだろう、
まあでも怖いよな、
うん、ついてくの怖いよな、
時間も取られそうだし、
あと誰かいそうだしな、
そうね
仲間が、
うん、
うん、
っていう1対1だから結構強めにいけたけど、ね、これが2人3人で増えたらやっぱ怖いからね、
まあ、でも俺もこうするかもな、
逃げちゃうかもね、
あの
自分だとしたらね、うん、聞いてる話やとついていってくれよと思っちゃうけど、
うん、
やっぱ怖いか、
まあまあ
怖いよな、確かに想像すると怖いよな、自分だとしたら俺も多分さ、うん、無視して逃げちゃう、
うわ ってなる、
うん、いやは
っねえ、
そんだけ返事とも取れるし取れないみたいな声だけ上げて逃げると
、呪物がね、うん、何かしらの法に触れてるとかありえるからね、
触れてないけどね触れてないけど、何にも触れてない
だからそうなると、うん、えってなるかもしれない、
触れてないけどねあれは触れてんのか、いや触れてない触れてない、一切触れてないですから、
じゃあ、
うん、健全に集めてますから、まあ
情報を求むという感じ
で、そうですね、気になるこれすごく、
はい、という感じで、
はい、面白かった、
今回はちょっと不思議な話プラス
これ
変な気持ちになるのが多かったですね、不気味なやつが多かった、
はい、そうっすね、すごいわ、
ということでありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
我々ですね、あの X やっておりますので、都市部で検索すると、イベント情報とか最新情報、そちら出てきます、はい、ブログもございまして、過去のアーカイブはそちら全部聞けるようになっております。 さらに、トシボイズメールございます。トシボイゼロにアットマーク gmail.com、toshiboys ゼロにアットマーク gmail.com、ご意見ご要望お便りお願いいたします。はい、お仕事ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームの方が、好ましいです。よろしくお願いいたします。締、はい、めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。